もしもし。
はい、よろしくお願いします。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、
最初に年齢を教えてください。
67歳です。
67歳。結婚してます？
はい、してましたけども、主人は25年前に亡くなりました。
ああ、そうですか。はい、そうすると今は
一人住まいです。
お一人です。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
実はですね、娘がですね、
はい、
突然1週間ほど前にですね、
はい、
離婚調停をしたいっていうことに電話がありまして。
お嬢さん何歳ですか今？
娘はね、42歳です。
42歳。
はい。
で、お子さん
いるの？子供はね、高知と高輪の女の子なんですけど、年がね、15か16。
あ、そうですか。
ぐらいだと思うんです。はい。で、離婚調停をしたいっていうことに電話がありまして、聞いてみると、なんかまあ、自分の方で不正をしてしまってですね、
はい。
夫になんかその証拠写真を突きつけられて、家を出ていくか、もしくは、今後一切男性と付き合わないっていう声明文を書いて、慰謝料を払えと。
うん。
それがまあ50万から100万ぐらいですけど、はい、そういうふうになんか迫られたって言うんですよね。
はい、
娘も6、7年前に1回離婚したいって言ってきたことがあったんですね、前にも。
はい、
私はもうその時まだ孫がね、小さかったし、はい、もうとてもその3人で戻ってくれても経済的に見ていく余裕がないんですもんですから、
はい、
もう離婚はもうとにかく反対だと言って、まあ押し返したんですね。
はい、
その時のその理由っていうのもよくわからないんですけど、とにかくまあお金のことですね。給料がとにかく少ない夫の。20年も勤めてもなんかもう、あんまり上がらないんですね。なんか、それで、まあ、それが会社の方に問題があるのか、その夫の方に問題があるのか、ちょっとわからないんですけども、
うん、
で、娘もまあ、パートしたりして、なんとかやってきたんですけどね。
うん、
第一線を超えるってことは、まあ、普通の神経じゃできないことですからね。おそらくもう、どうなってもいいわとか、そういうような、破れかぶれの気持ちだったのかな、と私は想像するんですけども、うん、
で、要するにその42歳のお嬢さんが今あなたに2つの選択を迫られてんだけれども、
ええ、うん、それですね、
どっちにしようかなっていうことを相談されてるわけですね。
で、家を建てずに私の方で1000万と向こうの親で1000万で出し合ってるんですね。
はいはい、
土地も家も娘と向こうが半々になってるんですよね、家ね。
はい、
で、あとまだローンが12年ぐらいあって、
はい、
はっきり分かりませんけど、まあ、約1000万ぐらいまだあるそうなんですね、残りが。
はい、
で、別れるにしてもそういうお金の問題、
はい、
それからあとのやり直すときにその、まあ、慰謝料を払ってっていう問題ですけどね。
要するにお嬢さんの気持ちは、
はい
は
い、
どちらが強いんですか？
娘はもうやり直せないっていうか、話し合いもできないし、まあ、ちょっと感情的に無理だっていうんですね。
うん、
だから私はとにかくまあ謝れって言うんですけども、
うん、
なんかそれすらもなんかできないみたいですね。
うん、
でも DV が発生しましてね、
うん、
最近どうもまあその証拠に入れてからのようなんですけど、前はそういうこと言ってなかった、最近のことだと思うんですけどね。でも警察にもなんか被害届を出してきたって言うんですよね。
結構ひどい暴力なんですね。
なんかあざが残ってるとか言って、でもう一人じゃ寝られないから娘と一緒に寝てるって言うんですよ、うん、怖いから。
うん、お嬢さんの気持ちとしては、
ええ、
離婚するしかないというのをお嬢さんの気持ちですね。
まあ、相手の方がその世間体ですかね、親の手前とか離婚はしたくないようなことを言ってるそうなんですけども、
うん、
やっぱり性格的にそのねちっこいのでね、水に流してやり直せるかっていうと、どうはいかないだろうって娘は言うんですよね、おそらくこの気持ちの面で。だから娘としてはまあ離婚に向けて動きたいということなんですけど、それでその、
はい、
今言った家の問題ですね、名義が半々だけどもローンがまだ残ってるという状態で、
はい、
その辺とそのまあ慰謝料とのまあ兼ね合いっていうんですか、そういうのがどうなりそうなのかな、まあ、娘としてはなんかそのまあ無理かと思うんですけど、親権を取って子供たちと一緒にその家に住んで、まあ夫には出て行ってもらいたいって言ってるんですけどね。
うん、はい、分かりました。要するにあなたのお嬢さんの側は離婚をしたいと、
うん、
だけど相手の側は離婚はしたくないと、
ええ、
でどうしたらいいでしょうかっていうことですね。
そうですね、
はい、今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思いますので、
は
い
は
い、
こんにちは、中川です。
よろしくお願いします。
今回の発端はね、
ええ、
お嬢さんの方の不貞なわけなんだけども、
はいはい、
もうお嬢さんはご主人とやってきはもう全くないんでしょうによ、
は
い、じゃあ別れる気はないじゃん、
はい、
それでね、親権ももらって家も欲しいっておっしゃってるっていうけど、
うん、
まあそりゃそんな塩梅よくいくかなっていう感じは、
それは私もね、収入の面からしても経済力ないから親権なんか取れないし、
はい、いやいや経済力云々だけの問題ではなくて、
はい、
子供さん自身がもう高校生じゃないですか、はい、子供さんたちの気持ちの問題もありますからね。
それはなんかね、母親の方につきたいって言ってるそうです。はい、
じゃあ一緒に連れて出てお嬢さん頑張って。
いや だからその出るにしてもその家のね、最初こちらが1000万、それから向こうの家も1000万出して建てて、
はいはい、
そういう家でまだローンが残ってるんですね、1000万ぐらい、
はい、
でそれで何にもなしで出てくるっていうのはちょっとこう嫌っていうか納得できないんですよね。
確かにね、離婚の場合、調停でまとまらなければ離婚訴訟になるんだけども、発端がですね、お嬢さんの明らかな不貞ということであれば、お嬢さんの方から離婚したいって言って、ご主人の方が、あいつが不貞やって夫婦関係壊したんだと、いうことをおっしゃられれば、最終的にお嬢さんの離婚の請求って認められませんよ、今。
請求は認められない。
はあ、嫌だと言われれば。
ああ、出したくないって言えば。
いや、ご主人が冗談じゃねえって、別れる気ねえって。要するにね、不貞を働いた当事者の方から離婚請求しても認めないっていうのは今の基本的な判例です、一定期間は。
あ、そうなんですか。
はあ、最後までご主人の方が嫌だと言えば、なかなか難しいですね。だから別居はするしかないですよ。一緒に暮らしてたら、だって暴力振るわれるかわからんのだからさ、自衛のためにも出ていくしかないじゃん。だから彼が言ってる家を出ていくか、誓約書書いて慰謝料払いって、もうね、これまともな夫婦関係じゃないですよ、そういうことを言ってるのも。
だから別れるときは普通慰謝料払うっていうのは分かるんですよ。ただやり直すにあたって慰謝料を払いっていうのはない話ですか。
いやいや、純粋に学生さんの議論式に言えば、別れなければ慰謝料が取れないとかそういう話じゃないけど、慰謝料を払わして、夫婦としてやっていくなんてね、そんなアホな話ないですわね、常識で考えて。
ね、実際にはそういうのはないですか、そういう話は。
そんなアホな話ないじゃん。慰謝料を払わしてその相手と一緒に暮らすなんて、夫婦関係ってそんなもんじゃないでしょうに。それとね、お母さんが心配してね、相談される、これはよくわかるんだけども、親が口出すことじゃないですよ、40も過ぎた夫婦関係。
まあ、それはそう思います、
だから二人で話して決めろって、そういう話だわね。
ただ暴力も出てきてるのでね、向こうの DV っていうのは全然もう、
あのね、暴力が許されるとかそういうことを言ってるわけじゃなくて、今までその暴力を振るいがちな相手だったんだったらね、積年の DV に耐えかねてみたいな話っていうのはわからないんでもないけども、今の状況っていうのは、誠にちょっとイレギュラーな状況の中で、おそらく向こうが手を出すっていうのは、お嬢さんもそれなりに口がね、立つから、そういう展開になってるだけの話じゃないの。
だから私もね、もう口答えするなっていうふうに言ってるんだけども、何も話してない。
いやいや、口答えするなって言ってみたってしょうがないんで、それでね、慰謝料とは別に財産分与っていうのは、どちらかが不貞とかそういう問題を起こして夫婦関係を壊した時に、その原因以下に関わらず共同で作り上げた財産、これについて財産分与をするっていうのは、それは別の問題としてあるのよね、ただなんか今のお話聞いてると、1000万1000万出してて、ご自宅が2分の1ずつになってんでしょ、だったらもう花から自宅については半々持ってるわけで、財産分与云々なんて言わなくても名義はもう半々じゃない。
だからそこで出てけって言われて出ていかない。
いやいや、出ていく義務はありません、義務はないんですけども、あとはお嬢さんの生き方の問題ですよ。離婚するつもりだけど頑として出ていかないで、多少の DV があっても、そこで断固居座るのか、でも半分の持ち分は奥さん持ってんだから、そうすると奥さん出て行ったってさ、ご主人が勝手に売っ払うこともないわけじゃない、毎日の穏やかな生活の方を確保したいんだったら、現実的な問題としては奥さんが出ていくっていう、自発的にですよ、言われたからじゃなくて。だからね、お母さんの立場でお嬢さんの身が心配で、今後のことをね、冷静に考えるとすれば、お母さんとしては発端はあなたがきっかけ作ったんだから、別に家も勝手に売却されることもないんであれば、 お母さんの立場からすれば現実的なアドバイスとしては、家を出てね、生活をね、娘3人とやったらっていうふうに言うのが一番現実的ではないのかなと私は思いますけど。
だから娘もなんかその探すとは言ってましたけど、こういうことを例えば現地の弁護士に相談して、やっぱりこういうバカバカしいとか同じような返事になるんでしょうかね。
まあ状況はかなり厳しい状況だから、きちんと自分の気持ちを伝えて代弁してくれる弁護士を立てるってことは、この場合だって私は十分に意味のあることだと思いますよ。
じゃあ、まず弁護士を立てて、その相手によく説明してもらうということですかね、まずは。
いや、もし弁護士を頼むんであれば、今の段階からもう別のところへお出になった上で弁護士を代理人にして離婚調停の申し立てをすると、そういうことになるんじゃないかと思うけど。
あ、弁護士を立てて調停を申し立てるってことですか。
そういうコースしかおそらくないんじゃないの。
ただね、その私が思うのは、調停に相手が出てくるっていう保証ないじゃないですか。いじけてね、いこじでも俺は絶対、
それはそうなんだけども、でもやっていくしかないじゃない、別れるんだったら。
慰謝料っていうのは、じゃあ取れないですよね、そのまだ婚姻状態にあって、その慰謝料を取るっていうのは、そういうのは取れないですよね、普通に考えたら。
いやいや、あのね、ちょっと誤解しないでくださいね。法律的な議論としては請求できるけど、普通の常識として夫婦関係を維持したままその相手から慰謝料を請求するなんて、そんなアホな請求普通はしませんわな。そういうことを言ったんです、私はさっき。
アホなって要するに向こうは慰謝料取らないと気が済まないってことでしょ。それくらい怒ってるってことですよね、要は。まあ例えばです、払ったとしますよね、一回払うからちょっと許してくださいと。そうするとなんかよく脅迫なんかでも何回も続くようなことね、ドラマでやってるけど、やっぱりそのまたやってくるってこともありますかね、一回払うと。
あの普通のたかりの話とはちょっと違うんでね。
だけど幸の悪い人だとね、そういう婚姻関係はそのままで取れるものなら取ってやろうっていう、そういう腹の人だとね、もしかしてそういうこともあり得るかなと思ったんですけど、まあそういう事例は聞いたことないですかね。
私聞いたことないし、ちょっとお母さんがまず冷却感を置いた方がいいな。どっちかっていうと、要するにお嬢さんに、あなたが自分の生活をどうしたいのかよくよく考えて自分で方向を決めなさいって突き放した方がいいと思う。お母さん一緒になって騒いでると収拾つかなくなると思う。
いや、騒いではないか、私も言いましたよ。だからどうしたいのかっていうのも私も聞いて、そしたらまあかなり自分勝手だなと思ったけど、その希望を聞いたところをそういうふうに言ったので、まあ今それも言ってる。
だからそれは無理なんでないの、と。
私もそう思いましたけどね、
じゃあちょっと加藤先生に変わりますね。
はい、
はい、
なんか興奮されてる部分もあるんですけれども、あなたの位置が分かってないんじゃないですか。あなた当事者ではないんですよね。
ただね、もうなんか警察に DV 被害出したら、
だからそういうように感情が先行しちゃって感情論理って言うんですけれども、まず感情が先行してそれに理屈づけてるだけで、自分の位置が分かってないんですよ。自分は今当事者じゃないんですよ。だからこれはあくまでもお嬢さんと相手の話で、中川先生がおっしゃってくださったように、まず自分の位置をきちんと理解することが大切ですよね。
でもいろいろと参考になりましたので、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、はい、どうも。
他人の重荷をわざわざ背負い込む人は、受け身の人が多いです。